たくたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もまずは皆さんからのメッセージ紹介していきますよ。門真市から送ってくださったのはラジオネーム T ソーダさんです。いぐさ先生、みゆきさん、スタッフの皆さん、毎週勉強させていただいています。発酵食品もなるべく日々の食事で摂るようにしております。食事は蒸し野菜を中心になるべく油を使わない調理を続けています。変色が多くて精進料理に使うような野菜と魚介類しか摂りません。肉類、牛、豚、鶏は NG です。ネギ、ニラ、ニンニクなんて触ることもできないぐらい大嫌いです。これって体に良くないことでしょうか、というねご質問。いや結構勉強していただいてるようなんですけれども、ちょっとねかっちゃん聞いてみましょう。続いてこちらは、泉佐野市から送ってくださったのは泉佐野の門やんさんです。当方65歳、ラジオ大阪と同い年の男性です。骨がもろくなったら嫌なので、テレビの通販で見たイワシのせんべいを食べるようにしたのですが、先日左足小指付近に痛みが走り、医者に行くと痛風と言われました。あら、これってイワシのせんべいのせいですか、と。どうなんでしょうね、聞いてみましょう。続いてこちらは豊中市から新米ママさんです。生後3ヶ月の女の子がいます。離乳食についていろんな情報があって、何を信じたらいいのか悩みます、と。それもよくわかりますね。他にも富田林市からは、ラジオネーム今日も元気ですさん、高槻市からは越田千尋さん、他もたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、肉類食べない人ね、たまにいるんですけど、まあ、その分ね大豆とか、はい、まあ、お魚、虫が出たらいいと思いますね、
他のねタンパク質を取ったらとね、は
い。まあ、それとね、イワシのせんべい、これねやっぱり酸化してる可能性もあるのよね。だからイワシのせんべいだけで、まあ、尿酸値が上がるってわけじゃないけど、まあ、炒め物、揚げ物、焼肉とかね、その辺はちょっとまあ控えて、で釜揚げしらす、ポン酢と大根酢で食べるのが一番いいでしょうね。
カルシウムもいっぱいですもんね、はい。
あとまあね、離乳食のお問い合わせってこう時々あるんですけど、でやっぱりねネットで調べるとね、いろんな情報があって、かえってねもう悩む原因になるんですよね。
本当ですよ。
だから昔の人どうだったかってことを参考にすると一番いいんだけど、だから昔はねおばあちゃんとか近所の主婦がまあ教えてくれたりしたんだけどね。で、まあ、咀嚼して食べさせたりもしてたよね。
ねえ、ありました。
それでね、まあ、新生児から離乳食が進むまでの赤ちゃんの、ね、栄養は、まあ、母乳なんですよね、
はい。
お母さんの食事は母乳の質にすごく関係するから、まあ、お母さんの食用時すごく大事なんですよね。
直結するんですね、
はい。だから例えばお母さんがオリゴ糖を摂取すると、ね、便秘の赤ちゃんも良くなったりするのよね。
ああ、そうなんですか、はい。
でまあ、基本的に和食中心に炒め物、揚げ物、焼肉は控えて、ご飯と味噌汁、その他発酵食品と野菜、まあ、根菜類、まあ、海藻類ですね、まあ、そういったものを召し上がる方がいいですよね。で、まあ、便秘の赤ちゃんでね、お困りの場合はやっぱりビフィズス菌の餌になるオリゴ糖なんかもおすすめですね。でお母さんが、まあ、さっき言ったけどオリゴ糖を食べるとね、赤ちゃんの腸内フローラもね良くなるんですよね。
いや、赤ちゃんのためにお母さんもしっかり食用上、はい、必要ですね。
で次に、まあ、離乳食はね体質の決め手なんですよ、だとてもね大事な時期なんですね。で、まあ、腸内細菌は一生の間に、まあ、大きな変動、まあ、小さな変動を繰り返しながら健康状態をずっと左右するんですね。で小さな変動っていうのは、まあ、食事が変わったりとか、
はい、
まあ、あとまあ医薬品、例えば抗生剤とかね、鎮痛剤とか、あと感染症なんかで、まあ、健康ならね、抗生剤使ってもね元にすぐ戻ってくれるんだけど、
はい、
腸内フローラの悪い人は悪化が進行して まあ、様々な病気の原因にもなるんですね。だから腸内フローラの大きな変動って、まあ、3回あるんだけど、
3回一生のうちに、
はい、で最初は生後1週間、まあ、無菌の状態で生まれてすぐに、まあ、接触した大腸菌なんかのこうヒオルミ菌とかね、腐敗菌が増殖するんですよ、
はい、
だから例えば帝王切開で出産すると大腸菌との接触がなくて、
はい、
大腸菌のいない、ね、新生児になると結構、ね、逆に雑菌が増えてね、乳児失神になったりするんですよね。
あ、そうなんですね。
だから通常は、まあ、初乳を飲んで、まあ、生後半日ぐらいから小腸の乳酸菌が、まあ、増殖して、で小腸の機能が整うまでね、生後2日ぐらいかかるんですね。で生後2日目から大腸の微生菌が増殖して大腸菌とか腐敗菌を抑制してね、まあ、約生後7日間に乳酸菌微生菌優勢の腸内環境が整うんですよね、
はい、
で大腸の微生菌は、まあ、嫌気性菌、まあ、酸素を嫌うから小腸で、まあ、おっぱいに含まれている酸素を、ね、吸収しないと増殖できないんですね、
はいはい、
だから小腸の腸内環境が悪ければ大腸の微生菌も増えにくいんですよ。で2回目の大きな変動が、まあ、輪乳期なんですね、
はい、
で赤ちゃんはお乳を発酵させる乳酸菌がお腹にいるんだけど、離乳期から、ね、徐々にあの穀物を発酵させる乳酸菌に入れ替わっていくんですよ。
あ、ここで変わっていくんですね、
う
ん、
だからヒオルミ菌とか腐敗菌も増えて便もだんだん臭くなるんですね、
うん、
で離乳期は親からさまざまな菌をもらってね、大人型の腸内細菌に入れ替わる大事な時期なんですよ、
うんうん、
で特に離乳食の時期とか食材の選別とかね、あと、まあ調理方法も大事なんですよ。でこれ一般的な離乳食の指導もね、少しずつまあ変わってきてるんだけど、まだ早すぎるようですね。
あ、離乳の時期が早すぎる。
だから例えば 2ヶ月から4ヶ月が準備期間で、
うん、
果汁とかスープとか味噌汁の上澄みを薄めて飲ませる指導もありますよね。
そうですね。
で 5,6 ヶ月の離乳初期は、まあ、ペースト状のものを食べさせるんですけど、
うん、
で 7,8 ヶ月中期は、まあ、2,3 ミリのみじん切り、
うんうん、
9から11ヶ月ぐらいには、まあ、離乳後期っていうんだけど、5ミリぐらいのね、人参の角切りとか野菜の細切りとかね、あとハンバーグとか揚げ物のみじん切り、
うんうん、
で、まあ、1歳以上は1センチぐらいの大きさに切ってって言ってるんですよね。
ああ、もうそのぐらいにはもう1センチ、
うん、だけどね、これ早すぎるんですよ、うん、
早すぎるんですね、うん、一般的に言われてるけどこれは早い、
うん、だから1歳までは母乳っていう指導されてる先生もいらっしゃいますよね。
結構差がありますね、そう考えると、はい、
だからね、離乳食はね、歯の成長に合わせて行わなきゃいけないんですよ、
うん、
だから赤ちゃんによって歯の成長の度合いってみんな違うからね、
うんうん、
で臼歯が生えてなくてね、噛み砕くことができない間は、まあ、みじん切りとか5ミリの角切りはね、腸に負担になるんですよ。
そうですよね。
で、まあ、野菜はね、まあ、すりつぶすべきだし、
うん、
肉とかね、油物っていうのはね、もう断乳後歯が生え揃ってから与えるべきなんですよ。
じゃあまだ始めなくていいんですね、お肉とかもね、
うん、まあ、だからこれね、うん、いろんな意見あるから、これ私の意見だけどね、
うん、
だから離乳食が早すぎるとね、お肌がザラザラになったりとかね、湿疹が出たりするんですよ。
そうそう、乳児湿疹ね、
うん、でそういう時はね、離乳食やめるとね、1週間ぐらいで肌もきれいになるんですよね。
そうなんですか、
はい、
うん、
で3回目の腸内フローラの変動っていうのは、まあ、45歳ぐらいから始まって、
45歳、
はい、まあ、老年期へと進むわけですね、
うん、あら、
で徐々に善玉菌が減少して腐敗菌が増殖していくんですね、
うん、
で60歳ぐらいからね、一気に腸の老化が促進されるんですよ、
うん、
だから45歳60歳以降と腸の老化に伴って徐々にね、まあ、いろんなこう病気のリスクが生じてくるんですね、
はい、
で45歳から腸内フローラを元気にする食事を始めて、60歳からはね、ますます健康な腸内フローラを考えて食用上昇するってこと大事なんですね。
大事ですね。
で大腸の微生菌が減少すると腸内腐敗がまあ進行してね、血液もまあ汚れていくんですね、
うん、
だから大腸を汚さないためには乳酸菌とか微生菌を増やす食事、これね、和食が一番なんですね。
はい。
でいつも言うけど、ご飯、味噌汁、あと豆類などのね、穀物、穀類ね、それから根菜類、海藻類、お魚、発酵食品をしっかり食べることなんですね、
うん、
でビフィズス菌の栄養にオリゴ糖ももちろんおすすめです、
はい、
だからフラクトオリゴ糖をね、甘味料として使用するか、あのご飯をね炊くときに、まあ、あの全然甘くないビートオリゴ、これ入れて炊くとね、はい、家族皆さんの便の匂いなんかも変わるんですね。
そう、しかもご飯が美味しくなるんですよ ね、いいことばっかりです、
ね、まあまあ今日ね、まあ、離乳食の話なんだけど、で結局ね、簡単なのはね、あの、まあ、お味噌汁を薄くね作って、
うん、
そこにねお野菜をね、あのいろんなお野菜入れて、で柔らかく炊いたのをすりつぶして食べさせたりとか、
うん、
でご飯も球脂が入り揃うまではちょっと潰してあげるとかね、
はい、
うん、だからまあとにかくね、あの5ミリってね、大人の目からちっちゃいんだけど、ね、お母さんの体重と赤ちゃんの体重、この比率を考えてね、5ミリのもの、うん、お母さん飲めませんよ。
確かにそうですよね、うん、なんかこう何ヶ月になったらこれっていう、この固定概念はもう外さないとダメですね。
そうそうそう、だからね、うん、まあ来週ぐらいね、あのちょっとワンちゃんの話しようと思うんだけどね、やっぱりね、自然界の動物はね、
うん、
もう自然のね、肉のあの肉、まあ、かなったような離乳食 してるんですよ、みんな。
はあ、ワンちゃんや猫ちゃんやね、みんなね、
うん、で教えてもらわなくてもちゃんとするわけよね、
うん、
人間は教えてもらってもなんかわけわかんなくなる人が非常に多いっていうのはね、不思議ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからね、まあ、要するにあのその子の成長に合わせて行っていく、まあ、わかりやすく言うとね、例えば苗を植えて、
うん、
ね、あの早く大きくなる苗と、ね、なかなかならない苗、
うん、
で遅い苗に肥料をたくさんやると根腐れを起こして枯れちゃうんですよ、まあ、そういうことがあるね。
ではここで11月のプレゼントのお知らせです。ビフィズス菌の栄養にはオリゴ糖、固形成分中のオリゴ糖は純度 95%、 食物繊維も豊富な新発売フラクトオリゴ糖95を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん11月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。